先生、今月も最後の週に入りました、はい、よろしくお願いします。
今月は愛着という言葉を元にしてお話をしておりますけれども、
すごく大事なんです ね、 ね、
愛着というのは繰り返しになりますけれども、乳幼児期におけるその養育者、主にお母さんからの愛情の絆のことであるということですね、
はい、
でお母さんの愛をたっぷりもらえなかったことから引き起こされるのが愛着障害という言葉なんです、うん、で今の世の中はその女性の社会進出やさまざまなストレスなどがあって、子供への関わりとかスキンシップが不十分になりがちなところもないとは言えないと思うんですよね。で安定した愛着形成ができない傾向にあると言ってもいいかもしれません。でそうなりますと、その結果として、うん、児童期とか青年期という成長するにつれて他人とのうまく関われない、あるいは相手に対する尊敬の念とか、うん、信頼感あるいは責任感が乏しいといったような対人関係とか社会生活に支障をきたすようなことが起こります。これが愛着障害なんですよね、うん、つまり親の愛を十分もらえなかったことによって出てくる弊害と言ってもいいかもわかりませんが、でこれは適切な環境で養育されることによって、まあ、改善は元に戻ることは可能なんですよね、はい、愛着障害の場合はね、はい、でちょっと心理学の実験みたいなこともお話しますとね、アメリカの心理学者でエインズワースという人はね、はい、子供の愛着パターンを、まあ、3つに分類して説明しているんで、はい、で3つのパターンというのはその愛着に対して安定型と不安定型に分けるんですよ、まずね、
はい、
その不安定型を2つに分けて回避型と不安型、この2つに分けてます、はい、つまり厳密に言うとエインズワースは安定型、回避型、不安型、この3つのタイプがあるという愛着症、はい、愛着の形としてね、はい、というふうなことを言ってるんです。で実験としては、ね、どんな実験をしたかと言いますとね、
はい、
母親と子供を部屋に一緒に入ってもらって、はい、しばらくしてお母さんが部屋から出ていくんです、で出て行った後子供はどんな反応を示すか、
はい、
でお母さんが部屋に戻ってきた時にどんな反応を示すか、これによって、その3つのパターンがあると、愛着の3つのパターンがあるというのが、
はい、
エインズワースの実験の結果なんですよね、
はい、
でその時の子どもの反応の3つのパターンというのが今言いましたように安定型と回避型と不安型があるということ、で安定型からエインズワースの実験を説明してみますとね、安定型というのはお母さんがいなくなると、まあ、泣いたり非常に不安を示すんですね、でお母さんが部屋に戻ってくると、まあ、素直に再会を喜んで母親に、はい、まあ、抱きつきに行こうとするというのかな、
はいはいは
い、するわけですね、はい、で大体6割がこの子どもの10人のうち6人まではこのパターンだ。で母親が安定地帯として安全地帯としてうまく機能している場合です、
はい、
お母さん帰ってきたら喜ぶ、はい、でまたしばらくすると探索行動を行う、
はい、
これが安定型です、
はい、
で回避型というのはね、お母さんがいなくなってもほとんど無反応を示さない、別に気にしないわけです、
はい、
お母さんが部屋から出て行っても、
はい、
でその代わりお母さんが帰ってきた時も目を合わそうとしないし抱かれようともしない
、はい、
こういうタイプ、この子は10人のうち大体2人2割ぐらいこの傾向があると言われておりますわ、これは安全地帯を持っていないんですね、この子は。お母さんが安全地帯になっていないということです。つまり、その、はい、児童養護施設で育った子によく見られる傾向なんです。で大きくなって反抗とか攻撃性が出てくる可能性が高いと言われておりますが、それから不安型というのもあるんですね、
はい、
でこれはどんなのかと言いますと、お母さんが いなくなると激しく泣いて強い不安を示すんです、
はい、
でお母さんが帰ってきたらもうお母さんに抱きついてそこから離れようとしない、
はい、
あるいはお母さんどこ行ってたのって叩いたりする、
はい、
これは不安型なんです。
うーん、
つまり お母さんがまた出ていくかもしれないという不安がつきまた、はい、だからもう離れようとしない、離れたらまた出ていくかもしれないと思うんですね、うん
はい、
でこれは母親が安全地帯としての機能は十分でない、あることはあるけれども十分でないわけです、
うん、
だからあの不安障害のリスクが非常に高いということは、不安障害という障害があるんですけど、
はい、
このいじめに遭うタイプというのはこのタイプが多いというふうに一般的には言われているんですよね。
あ、そうなんですか。
で最近ではね、
はい、
あのこの3つのパターンに属さないというのか新しい4つ目が出てきたという、言われているんですが、はい、愛着障害の中にね、でその4つ目のパターンというのはね混乱型と言われる、人によっては混乱型、人によっては無方向、方向がないという、あの安定型でもないし回避型でもないし、うん、不安型でもない、
うん、
混乱型というあるいは無方向型と呼ばれてるんですけどね、はい、でこれはねあのお母さんがいなくなると、ま、お母さんがいなくなって帰ってきた時に再会した時に全く無反応、何とも反応を示さないか、
はい、
激しく泣いたりあるいは怒ったりするか、はい、突然に親を叩いたりするか、とにかく、
はい、
もう混乱が何をどういう反応が一定してないわけですよね。
うん、
これも愛着がうまく築けていないタイプなんですけども、
うん、
あのこれはねよく言われるのは虐待を受けている子どもとかあるいは精神状態が非常に不安定な親の親に育てられた子どもにこの傾向が見られると。だから今あの虐待の傾向がありますからチラチラとそんな反応、無方向型、混乱型の子供もいるという、はい、こうなってなぜこうなのかと言いますと要するに安全地帯である母親が逆に危険な場所になったり、はいはい、あるいは親の行動が予測できないことが子供の行動を混乱させるんです。お母さんって言ったらガーッと拒否されたりね、そういう無秩序なものになってしまう、で混乱型の子どもは将来はあの境界性パーソナリティ障害になるリスクが高いと言われている。この境界性パーソナリティ障害というのも、
はい、
皆さん記憶があるかも分かりませんけど今の若い人はほとんどご存じないと思いますけどあのダイアナ妃が境界性パーソナリティ障害だったんですね、
はい、
人の注意を引くためにあのとっぴもない行動を取ったりあるいは自殺を試みたり、でこのダイアナ妃はね、お母さんの愛情が一定してなかったんです。でよく言われ本人の言葉の本を読んでますとね、
はい、
おもちゃをたくさん買ってもらったんで、まあ、裕福な家庭だったんでおもちゃをたくさんもらうよりもお母さんに抱いてほしかったという、そういうことを漏らしてるんです。これあの要するに愛着が一定してなかったという、そういう境界性パーソナリティ障害の現れの証拠ですね。で大人になってもねこの愛着障害を引きずっている人というのはかなりいらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですね。で
今月はよくそのなんていうのかなテストみたいなことやってますけどね、
はいはい、
例えばね今から言いますから自分が当てはまるかどうかちょっと、愛着障害の傾向があるかどうか、
はい、
まず自分はなぜ人に気ばっかり使ってしまうのかと思ってる人、
はい、
私はそういう傾向が多少あるんですけど、
はい、
それからなぜ自分をさらけ出すことができないのか、
あ、
自分はこうだと言えない、
はい、
自分の生の姿をなかなか出せない、自分をさらけ出すことができない、それに今臆病になっているというのもその愛着障害の引きずっている人ですね、大人になって。それからなぜ人と交わることを心から楽しめないのか、あの会合があんまり好きでない、心からギリで言っているとか、ね、それからなぜ自分の本心を抑えてでも相手に合わそうとするのか、そういう傾向があるかどうか、はい、なぜいつも冷めていて何事にも本気になることができないのかとか、いつも冷めているという、それからあの拒否されたり傷つくことに非常に敏感 な非常に警戒するという、
うん、
愛着障害の傾向のある人はこういう人ですよね、
うん、
つまり人間関係でうまくいかない人は、まあ、苦労する人間関係で苦労する人は愛着障害の傾向のある人だということが言えると思うんですね。
そうなんですね。
だからね、まあ、あんまり神経質になってもらう必要がありませんけど、はい、自分はどのタイプかなぐらいのことはちょっと知っておいて
、
いいかもしれませんですね。なかなかあんまり神経質になることはないと思いますけどね、はい、子育てで前話したかもわかりませんが70点から60点ぐらいが一番いい。
そうですそうです、先月おっしゃってくださいました、
はい、これは小児科のお医者さんもそんなことを言われますわ。あんまり子育て一生懸命になってその完璧主義にならないことが大事なんだというそういう話もしますけど、やっぱりお母さんも適当に自分を心の余裕を持って楽しみながら子育てをするということも大事なことですよね。
そうですね、
うん、いや過ぎたら及ばざるがごとしという言葉の通りだと思うんですけどね、まあ、そんなようなことでちょっと話が心理学の講義みたいになってしまって申し訳なかったですけども、さあさあ愛着のパターンとしては安定型か、はい、回避型、子どもはですね、安定型か回避型か、それから不安型か、あるいはもう一つ四つ目として混乱型というのが最近、ここ10年ほど前から言われてるんです。混乱型の子どもは愛着の混乱型の子どももある、
うん、混乱型のお子さんはお母さんが出て行った後、はい、どんな反応をすることが多いんですか。
そうです、
混乱型の方は、
混乱型はね、うん、もうその場合によって一定してないんですよ。
あ、出て行った後も、帰ってきてからも、
帰ってきた後
も
ね、
はい、
ある時は非常に無反応で、ある時もあるし、ある時は激しく泣いたりすることもあるし、ある時は突然親が叩いてどこ行ってたのって叩いたりすると、要するに安定してない。例えば回避型の場合は帰ってきても何回繰り返してもあんまり気にしない、
あるいはなるほど、
安定型の人は帰ってきたら喜ぶで、しばらくしたらまた探索行動に出るという、まあ、そういうことがだいたい読めるわけですけど、この混乱型の子供というのは何をどんな反応するか、そのバラバラになって混乱してるんですね、反応の仕方が、要するに方向性がない、無方向型という人もありますわ、これが4つ目のパターン で、これはよく言われるのは虐待を受けてる子どもの反応はこういう傾向が高いと言われておりますよね、
はい、
それからお母さんが精神状態が非常に不安定な子どもも、この安定無方向型、はい、混乱型だと言われておりますというのが特徴ですね、
はい、分かりました。で
今月はまあちょっと子育てに関するお話を、はい、あまりにも深く入りすぎました。臨床心理学の話みたいで申し訳なかったですけどまたもうちょっとこの続き来月にでも、はい、しつけとか子育てに関する話ができたらしてみたいと思います、
はい、はい、ありがとうございます。
また新しいことを考えてくるかも分かりませんけど、
はい、ありがとうございます。
一応続けたいなと、もう一回続けたいなと思ってはいるんで、
はい、分かりました。ありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。この時間、湊川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来月もぜひお聞きください。